鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。はい、星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
星さん、今週もお電話でのご出演です。はい、そして FM 釧路鉄道代表の斉藤修二、今週お休みです。
はい、
さあそれでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、先週に引き続きましてですね、はい、先日、釧網線の流氷物語号と、それからSL 冬の出現号にちょっと乗ってまいりましたので、
はい、
そんなお話をさせていただきたいと思うんですね。で、先週は知床斜里と網走に結ぶ、流氷物語号に乗ってきましたよっていうお話をして、で、まあ、知床斜里駅でその列車を降りて、今度はその30分後に出発する、快速知床摩周号に乗るために一番ホームで待ってましたっていうお話で確か終わったと思うんです。で、お客さんが本当に多くてですね、
はい、
残念ながらまた私も、座席に座れず、やっぱりデッキでですねちょっとまあ、椅子みたいなところになってるようなものがあるんですけども、そこにずっと、まあ、腰掛けてっていうか、もたれかかって、ずっと汽車旅を楽しんで、おりました。で、なんですかね、こう、知床斜里と、それから、緑とか、までは、ほんと畑作地帯、まあ、もちろん今冬ですから、全然そんな畑なんか見えないんですけども、なんかと大雪原の、間を進む列車をちょっと堪能し、それから、やっぱり美しいって言われている、シャリ岳ですね。
はい。
これをずっと進行方向の左側にも見えるもんですから、結構飽きずに来ましたし、それから、緑っていう駅から、今度は仙北トンネルっていう、釧路と北見の境界線にあるトンネルを抜けて、まあ、川湯温泉まで行くんですけども、ここまでは本当にこう山の中をこう行くっていう、感じで、まあ、とっても山岳路線みたいな感じで良かったですね。で、まあ、川湯温泉からは、ここら辺からもう、大体何回も撮ってるところなんで、まあ、大変良かったですね。まあ、エゾシカちゃんも途中いろいろ出てきたりとかして、観光客の方は喜んでいましたですね。それで、しべちゃんにはですね、12時41分に到着いたしました。で、次の SL 冬の出現号は、ちょうど14時ちょうどはずですか、1時間ちょっとあるわけなんですね。
はい。
それで、その時間帯をどうやって潰したらいいかなとかっていうふうに、まぁ、ちょっとそんな話を今日はちょっと中心的にしたいと思うんですけど、しべちゃんの駅降りて、右側の方に行くと、駅の中にですね、グリーンツーリズムしべちゃさん主催の、アンテナショップがあります。で、ここにはいろんなんですね、食べるものですとか、あるいはこう雑貨が売ってまして、有精卵の卵で作った、卵サンドとかですね、はい、それからシフォンケーキ、まあ、卵サンドも非常に美味しいですし、シフォンケーキももちろん、美味しいですね。もちろんこれ私も食べました。それからその他にしべちゃ牛乳とかですね、プリンですね。で、このプリンはですね、私のようにちょっと甘いものはちょっとねっていう人間でも、美味しく食べられるプリンですね。それからしべちゃで、ですね、作られたこうおにぎらずっていう、はい、ですね、これなんていうんですかね、これ、なんかサンドイッチのような感じで中にこう星空の黒石使った牛肉使ったりとかして、
はい、
そういったものも売ってますし、それから石炭に見立てた、ショートブレッドっていうんですかね、これ甘いお菓子ですね。で、見た目は全く石炭なんですけど食べると甘いですね、お菓子だというのが売ってたり、それからしべちゃ町で、生産されている星空の黒石のレトルトカレーとか、 あと特製のポストカード、それからあのなんですかね、革製品とか、だから手ぬぐいとかですね、SL 風の出現号の、はい、なんですかね、こうイラストっていうか書いたこう手ぬぐい、手ぬぐいっていうか、あのなんとか日本手ぬぐいなんですかね、そういうのも売ってたりとかしました。はい、それからホテルテレーノさんってシベチャにあるんですけど、ここの方が確かですね、ちょっとお伺いすると、いわゆる祝日だけなんですけど、肉巻きおにぎりとかですね、はい、ラムバーグ弁当なの、私はそのうちのですね、肉巻きおにぎりを食べたんですけど、どんなものかと思って、とってもボリュームがあって、ね、お腹がもう満腹になる。ちなみにこれ500円でしたね。はい。で、そういったこう、なんですかね、シベチャの駅の近くにもこういったこうお店がちょっと出てたりとかして、で、今ですね、駅の中に、そういったこう、シベチャってこういうお店がありますよっていう、まあ、案内板と、それから A4 版で書かれたマップがあるんですね。ですからそれを見ながら、ちょっと街の中をプラプラするのもいいかなと思いました。で特にその中で、まあ、私たち鉄道愛好家がよく行くのがですね、シベッチャの駅からまっすぐ向かって行って、で海運橋という橋を渡り、そこに信号があるんですけど、国道と交差点する。そこの角にある喫茶ポケットさんっていう、はい、喫茶店があるんですけど、ここでですね、SL が走っている期間中限定で、SL 残儀カレーとかですね、SL 残儀スパゲッティとかっていうのを売ってるんですね。
はい。
これは、どういうものかというと、美味しい美味しいカレーはもちろん食べられるんですけど、そこに、石炭に見立てた黒い残儀が乗っかってるっていう。
はい。
これも非常に美味しい残儀ですので、ここのママさんの、開発したメニューですので、ぜひこの喫茶ポケットさんにも立ち寄っていただきたいというふうに思います。
はい、
はい。まあ、シベチャではですね、まあ、その他にも温泉も近くにあったりもしますので、まあ、なんか言うとその市街地マップを手にこう散策をしていただければというふうに思います。はい。それで、そんなこんなですね、もう1時間ちょっとあっという間に過ぎちゃうんですけど、出現号はっていうと、2番線に、待っていて、13時40分ぐらいから改札を、始めます。もう乗っていいですよということで改札をします。でそうすると、出現号に乗るわけなんですけども、まあ、この日もですね、残念ながらSL の方はちょっと調子が悪くて、
はい、
ディーゼル機関車、DE15 っていうディーゼル機関車が、まあ、ピンチヒッターで出てきた日だったんですね。まあ、私からするとこのディーゼル機関車も本当に大変、懐かしいといえば懐かしいですし、いいなと思ってるんですけども、これがまあ連結されて、それで、14時ちょうどに出発をいたします。でこの SL 冬の出現号は5両編成で、以前にもちょっとお話ししました通り、1号車と5号車がちょっとリニューアルをし、たんですね。で、私が乗ったのは、2号車の、カウンター、販売カウンターのある車両で、はい、でここの車両がですね、まあ、すごく古いんですね。SH44 っていう車両で、とってもレトロな雰囲気が残る、で、レトロな、なんですかね、まあ、足回りっていうか、まあ、こんなことを口で言ってもなかなかわかんないんですけど、他の1号車と、それから3、4、5号車は、まあ、14系っていう特急列車用の車両で、
はい、
もうこれも窓開かないし、まあ、冷暖房も完備されているという、まあ、非常に優れものの車両なんですけど、この2号車だけは、本当にもう戦後間もなくなんですかね、作られた本当旧、普通列車とかに使われた客車をちょっと改造したもので、ちょっと重々しい感じがするんですよ。これは聞く人が聞かないとなんかそのジョイント音っていうんですかね、ガタンガタンっていうですね、これがちょっとやっぱり まあ、こういう車両僕ら旧客とか 旧型客車とかって呼んでるんですけど、これいいよねとかって言ってあの S に入ってるんですけども、まあ、そういったですね、ちょっと1号車、3号車、4号車、5号車とはちょっと違う、
はい、
ちょっと重々しい、ちょっとレトロな感じの、車両に乗って、そのまたいつも の IC コーダーをちょっと掲げてましたので、シベチャ出発の模様を、これも大体5分ぐらいなんですけども、まあ、ちょっと音を聞いていただきたいと思います。
SL 冬の出現号にご乗車いただきましてありがとうございます。 SL 機関車側が5号車で、後ろが1号車の5両編成です。全車両指定席、車内はデッキ、お手洗いを含めましてすべて禁煙です。お手洗いは1号車、3号車、4号車、5号車にございます。さあ、販売カウンターは2号車にございます。停車駅は早沼、東路、後ろ出現、東後ろ、終着後ろです。途中の道路には14時38分、終着後ろには15時42分に着きます。なお2号車には降り口はございません。またホームの段差が短い駅では、ドアが開かない車両がございますので、その都度ご案内いたします。また2号車から4号車に設置しておりますダルマストーブは大変熱くなっておりますのでお気をつけください。また後ほど乗車証明書をお配りいたしますので、どうぞ旅の記念にお持ち帰りください。この車の車掌は藤岡松尾さんです。終着の後ろまでご案内いたします。次の停車駅は茅野は14時24分に着きます。また改めましてご案内をいたします。地元のネイチャーガイドは各車両を巡回しながら、後ろ出現の風景や生息するタンチョウ、エゾシカなどの野生動物について説明解説をいたします。ご質問などございましたらネイチャーガイドにお尋ねください。また全国各地から遠路はるばる道東釧路へお越しくださいました皆様、また地元釧路や道内から C11171 号機が牽引する SL 冬の出現後の作業を楽しみにご乗車くださいました皆様、2000年1月の運行開始から22年、毎年橋を運んでいただくくださいます往年の SL ファンの皆様、ご乗車誠にありがとうございます。今年で82歳を迎えた C11171 号機は、全産検査を終え試運転を行った1月15日に、蒸気を動力に変えるピストン部分の故障が発見をされ、運行できない状態であることが判明いたしました。 SL の部品は一つ一つがオーダーメイドであり、修繕に時間を要することから、国庫屋として急長寸断する思いで、しばらくの間ブロック機関車からディーゼル機関車に釜を振り替えての運行とさせていただきます。1940年激動の昭和時代に誕生し、平成そして令和と活躍してきた C11171 号機は、長い歴史を刻む中で直し直しの連続でありましたが、これからもたくさんの方々にご乗車いただくため、頑張って走っていけるよう一日も早い活躍を願い、応援よろしくお願いいたします。 SL での運転ではございませんが、今年一部リニューアルをいたしました客車での冬の釧路出現の旅をどうかお楽しみください。 また今年リニューアルいたしました1号車と5号車の単調化についてご案内をいたします。客車リニューアル第1弾の単調化はカウンター席と高床式のボックス席で釧路川や地形などの眺望をお楽しみいただけるレイアウトとなっており、座席の色調は特別天然記念物の単調の赤をイメージしたエンジ色、壁は雪原に点在する木々をイメージした木目調といたしました。これから先遠くに阿寒の山々を望みながら釧路標茶間 48.1km を1時間30分かけて運転をしてまいります。 SL 冬の釧路区、 SL 冬の1年後の旅を存分にお楽しみください。
はい、聞いていただきました。このなんか、ね、線路をこう継ぎ目を行くコトンコトンっていうちょうど適度なこの音とこの旧型客車の重々しい雰囲気がとっても体になんか良くてですね、なんかストレスが発散されるような、
はい、
なんかこの録音をずっと2時間でも3時間でも聞いてられるなっていう、ね、まあ、とっても居心地の良い、ジョイント音というか列車の音だった、はい、ね、はい。で、こういった形で出発をいたしましてですね、次の駅は、まあ、茅沼なんですけども、茅沼の手前から、湿原らしくなり、それから、釧路川もそばにこう見えるようになるんですね。茅沼に到着をすると、やっぱりここ何といっても、単調がいるかどうかっていうのが、皆さん、注目をされると思うんですが、
はい、
この日もですね、おかげさんで、4組だったかな、
はい、
の家族の、単調さんがいらっしゃいまして、そのうちの一家族はもう本当結構近くにいたんですね。ですからもうお客さんたちも大喜びで、写真を撮ってたりとかしたんですけど、やっぱ単調ってやっぱいいですよね、車内からこう見てるのは
ですね。
はい。で、ここの茅沼駅は単調とこの湿原号をセットにして撮影しようという写真愛好家の方っていうか、まあ鉄道愛好者の方も多くて、この茅沼出たすぐところに踏切であるんですけども、
はい、
びっしりカメラが並んでましたんで、まあ、ちょうどよかったんじゃないですかね、単調もいましたしね。はい、でこの茅沼を出ますと、白ルートロッコを見ながら、本当に湿原のど真ん中にこう、ど真ん中じゃないですけど、東のへりの方なんですけど、こう走り、で、道路に到着をいたします。で、道路では、列車の待ち合わせがあったりとかして、まあ、やっぱり10分ほど止まるんですね。ですので、ここはでもですね、皆さん、降りて、で、思い思いにこう写真を撮ったりとかしていました。で、道路を出発すると、釧路川の一番接近したところを通るんですけども、で、実はこの関東、私が乗ったカウン、あ、ごめんなさい、2号車の、販売カウンターっていうのがあるんですけども、
ええ、
まあ、いろんなものを販売してるんです。それで、まあ、従来からはですね、サボっていう、客車に挟んでる行き先表ですね。これ3500円とかですね。それからマスクですね。それからステッカーとか、あるいは飲み物、食べ物としては、クッキーとか、釧路のイオマンテさんっていうレストランで作ったプリンとか、
はい、
それから、福塚さんも売ってますし、ミスターシシャモっていう、シシャモの干したのとかですね、スルメコマイ、それから缶ビール、あともちろん清涼飲料水もいろいろ売ってます。で、このミスターシシャモとかスルメは、これはもう車内の、このダルマストーブで炙って食べると、
はい、
まあ、最高って。これにもう缶ビールとか、この福塚さんの、カップを食べるともう飲むともう何も言うことがないという、はい、これに乗って札幌行きたいぐらいので今年がですね、一つ新製品がありました、
はい、
オリジナル缶バッジ付きの SL 金太郎飴っていう、まあ、瓶に入ってるやつなんですけど、
はい、
これですね、3種類の缶バッジが入ってるんですね。
はい。
ですので、これをあの3つ集めるためには3つ買わなきゃダメなんですね。で1瓶が660円ですから、まあ、ぜひあの買っていただきたいというふうに思います。で列車の方はですね、この後釧路湿原の東端を通って、釧路には15時42分ですか、午後3時42分に到着をいたしました。釧路はまあ3番ホームで、まあ、これ1時間40分なんですけど、まあ、私たちから言うともう1時間40分なんてもうあっという間の旅で、本当に、ね、まだまだ乗ってたいぐらいだったんですけども、残念ながら、まあ、時間ですよということで、降ろされました。で今年はですね、もう、今日17日ですよね。で、あともう3日なんですよね。3月の4日ですね。18、19、20、21、
はい、
まだ乗れるチャンスがありますので、まあ、緑の窓口に行って一応問い合わせをしていただいて切符を買いで、乗っていただきたいと思います。はい、ということで、あの先週今週とあの流氷物語号と SL 冬の出現号に乗った模様をお伝えをいたしました。ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋をお送りしてきました。お相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄尾の会代表の星匠さんでした。はい、星さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。